ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第91回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このラジオを聞いてもらってる方は僕の仕事のことをよく知ってると思うんですけども、ちょうどこの時期ですね、教職を目指している学生は教育実習を行ってるわけですけど。
あ、そうだね、そういう時期ですね。
春日さん、教員免許は
持ってないんですよ、私。
途中で
辞めちゃった口なんで、教育実習行きたかった。学生時代7年間いろいろやりましたけど、
うん、
やっといたらよかったかなと思うことに1個かもしれないですね。教育実習行ってもよかったかな、みたいな。
うん、まあね、実習、まあいろんな役割というか、機能があるとは思うんですけど、そこはね、ともかくとして、教育実習がやってるので、で、こう、近隣の県をちょっともう、まあ、視察というか、巡回指導に、行かなきゃいけないんですけども、うちの
大学の方針として。そういうこともするんや。
まあ、大学のね、各大学の方針があるので、そこは一概にではないと思うんですけど、うん、それで今日はですね、前のことながら夜撮ってるんですけども、八戸行って帰ってきたという、結構弾丸な感じで。
実際にじゃあ体育の授業やってるのも見てきたの、現地で。
いや、それがちょっとほら、学校さんのさ、スケジュールとかがあるからさ、うん、本来、僕はそれを見て、ああだこうだ言うのが専門なので、
うん、
見たかったんだけど、ちょっとなかなかスケジュールがうまく合わなくて、学生の面談と、あとはお世話になってる先生方へのご挨拶と、そういう感じですね、行ってきてですね、せっかく八戸行ったからと思って、イカをちょこちょこ買ってきて、はい。
いいですね。
うん、やっぱ八戸でね、イカはね、有名ですから。
うん。
はい。昨日の夜はしっかりとそれで日本酒の方もいただきました。はい。
はい。いいですね。はい、
でもやっぱりね、こう、一人で飲まなきゃいけないというか、こう、静かな流れで飲むのもたまにはいいですけど、まあやっぱりね、こう、そろそろみんなでこう、おちゃちゃしながら飲みたいなというふうにも思って。
あ、もうちょっとじゃない?
ます、川戸です。よろしくお願いします。まあそうだね。もう少しだね。
もうちょっとやね。
うん。
はい。春日です。
はい。
ですね。
何でした?
この前ですね、ちょっといろいろありまして、人生で初めて、ディズニーランドという場所に行きまして、これ、厳密と初めてじゃないらしいんですよ。そういうのも、うちの実家にある写真、うん、色あせた写真は、おそらくディズニーランドを撮ってるらしいんですけど、
うん、
記憶がないもんで。
東京?
東京ですね。
まさかと思うけど、パリとかじゃない。
上海にもあったんでね、今から思ったら行っとけばよかったんですけど、うん、結局行かずだったんですけど、まあいろいろあって行ったことになりまして。
はい。
夢の国でしたね。
魔法にかかった。
魔法にかかったんですけど、まあ行ったのシーンに行ったんですけど、これは、まあ、僕は正直、そもそも遊園地好きじゃないんで、なんで金払って怖い思いせなあかんねんって思ってる人なんで、
まあ、
絶対向けだったんですけど、
うん、
まあ、これがまあ、世界に誇るアミューズメントというかね。
東京ディズニーリゾートかね。
そう、東京ディズニーリゾ
ート。31度な?おっさんかな?はい、東京ディズニーランド行ったんですよ、じゃないのよ。
いや、ここの年まで行ってなかったっていうのはね、案外珍しいかもしれないですけど。
なかなか、まあ確かにね、珍しいかもしれないですね。
そう、まあなんか、よかった。なんか、あ、こんな感じかっていう。あ、もう一回行くかって言われたらわかんないんですけど、まあ、落ち言うと、ちょっと梅雨入りとかぶっちゃったんで、めっちゃ雨降ってたんでね、あんまちゃんと乗れてないんですけど、いろいろ。まあ、そんな、うん、未だに初めましてがある人生を送っております。春日です。よろしくお願いします。
いや、31歳初ディズニーなかなか面白いですね。
いや、だ、好きじゃないんでね、そもそも。
お前。
いや、誘われたら行く。誘われたら行くんですよ。誘われたらもちろん行くんですけど。
うん、
誘っていただいたんで行ったんですけど、
はい、
誘われない限り自分から積極的には行かない。
まあまあまあ。
はい。まあ楽しかったですよ、全然。
はい、よかったですね。
それは。はい、よかったです。はい。
はい。はい、ありがとうございます。ということで、今日もですね、いつも通りゲストを呼んで、またお話を聞いていこうと思うんですけれども、はい、今日のゲストは海外からの接続です。海外からの接続は久しぶりですかね?
久しぶりやね、海外からの接続。
というか、今までは、スケシュン と、
最後がだから、パリの、
ああ、そう
ですね。ジョマリーのフランスが前回じゃないかな、海外
そうですね。3、はい、4人目か。
はい、4人目の海外からの
ことですね。はい、ありがとうございます。では、それでは本日のゲストさん、自己紹介をよろしくお願いします。
どうも、こんばんは。北村健二です。アジア最貧国のネパールから参加してます。深瀬川さんの後輩で4つ下、先ほど31歳のおじさんが初めてディズニーランドに行ったってことだったんですけど、僕は今年27歳でまだディズニーランドに行ったことがないので、
あ、いるんだって
深瀬川さんよりは早めの段階でディズニーランドに行ってみたいなっていうふうの話を聞いて思ってました。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
ということで本日は北村健二君に来てもらいました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、僕は完全な初見です。初めましてです。
そうですね。さっき源氏が言ってくれた通り、僕の後輩になるんですけど、まあ、過去、藤田綾さんであったりとか、石原美穂氏出ていただいてますけど、同じ UTIC という学生団体で、うん、なかなか、いろんな方がいる中でも、今回もね、国際開発系で最前線。はい、で頑張ってくれてる検事に今回出ていただいてるってことなんですが、はい、まずそっちの生活は今どのくらいになったんですかね。
ネパール現地は1年半ぐらいですね。
結構長い。勤務
してるのは2年と1ヶ月、2年ちょっと過ぎたぐらいなんですけど、最初の半年くらいはちょっとコロナの関係で日本からリモートで仕事をしてました。
あ、そっかそっか。ビザが出なかったりとかやっぱそこはあったのかな。
そうですね。飛行機も飛んでないですし、ビザも多分出れなかった。いろんな問題があって、もうロックダウンだったので、ネパールは。もう誰も来れなかったですね。
で、実際に現地に今入って、そのコロナの話で言うと、今どんな様子なんですか？東南アジアの、そのネパール自体は。
ネパールは、もうだいぶ1年近く、かなり収まっていて、1日の感染者数が多くても20人、30人、全国で、それぐらいなので、うん、だいぶ収まってるなって感じはするんですけど、ワクチン接種もまあ、原因ではあると思うんですけど、ほぼ全員がかかってしまったと。うん、なので落ちたっていう感じだと思いますね。
あ、全員そういう状況で。では、そんなネパールで今何をされているかをちょっと簡単に説明いただければと思います。
そうですね。一応仕事、職場としてはユニセフ。国際機関のユニセフの、教育部署にいるんですけど、出向っていう形で教育省についてそっちで仕事をしているのがメインですね。8割教育省について2割ユニセフの仕事をするっていう感じです。
あ、それは現地の教育省に入ってお仕事をしているってことな
の？ネパールの教育省の特殊なっていうか、ある一つの、部局っていうんですかね、統計とかを扱うところにいて、そういう専門的な仕事をしています。
なるほど。
よく聞くユニセフという組織なんですけど、そこでお仕事してる方に出会えるって、まあ、あんまりない感じになってるん
です。そうですね。まあ、僕もこれまでの友達の中にもユニセフ、まあ、席がユニセフにあって、で、かつ、出向で、まあ、いわば官僚をしてるような感じ。
官僚の、官僚の中でも、技術職というか、統計を扱う、はいはいはい、仕事をしている人たちのキャパシティビルディングをしている感じです。
なるほど。
実際そういうのが表向きなキラキラしたストーリーで、
うん、
実質のところをすごく簡略に正しく言うと、うん、ネパールの官僚に対して忖度をしまくっている日常を過ごしている感じです。
なるほど。やっぱそのあたりをまあ、ネパールのやつは多分聞かないと思うんで、そのあたりは自分で考えながら喋っていただければと思うんですけど、うんうんうん、実際にそういった仕事をこの1年半ぐらいやってきたわけだと思うんですけど、どうですか？やっぱ難しさ、面白さ、そういったところで言うとどんな感じなんですかね？
難しさ9割っていう感じですね。
ああ、やっぱりそれは、なんていうかな、文化の違いであったりとか、そういう、まあよくわかりやすいね、海外で日本人として、日本人が海外に行って働いてるんで、文化の違いとかっていうのもあれば、なんかそれ以外のことも絡めて、なんかここはやっぱこういうところが難しいっていうのは、まあもちろん言える範囲だけど、どんな感じしますかね。
もちろん春日さんがおっしゃったように、文化の違いっていうのは間違いなくあると思うんですけど、まあその中でも特殊なやっぱり官僚組織にいるので、官僚文化というか、まあ、官僚主義みたいなところで、なかなか、仕事がやっぱり大変、生活とかもちょっと楽しいんですけど、仕事がすごく大変だなっていう 感じなのと、官僚の中でも、先ほど言ったように結構技術的な、具体的に言うと、全国学力調査みたいなことをして、
はいはいはい、
毎年数千人とか数万人規模の生徒たちの学力のデータを取ってきて、それを分析して、まあ、いわゆるエビデンスベースドポリシーメイキング、EBPM みたいな、そういうちょっとキラキラしたことをやろうとしているけど、そこに困難を抱えているので、そこの技術的なキャパビルをしているっていう、まあ、感じなんですけど、この EBPM とかって日本でもなんか最近こう、聞くような聞かないようなちょっと怪しげな言葉なんですけど、うん、まあ比較的新しい概念で、もともとそういうネパールにそういうエビデンスを作ろう、データを使ってなんかポリシーメイキングをしようみたいなものは全くなくて、うん、いわゆる国際機関とかそのグローバルな何かしらのプレッシャーの中で、なんとなくやらされてきたっていう背景がある中で、必ずしも僕たち、僕がその一緒に働いてる同僚の人たちが、本来の目的を理解して、何かの目的のために頑張って働くっていうよりかは、誰かが持ってきてやらされてることを継続的にやっていくっていう、まあ、形式主義みたいな、官僚主義みたいな感じがあるので、うん、まあその中で本来の目的って何なんだろうみたいなところに立ち返って、キャパビルやっていくのがとてつもなく難しいっていう感じで、ですね。
なんか、今の話を聞くと、やっぱ一つは文化の摩擦とは別に、その官僚っていう、まずある種かなり特殊な世界があって、
うん、
でその中で世界とその自国とっていうバランスもあって、だから相当いろんなことに気遣わなきゃいけないよね、そのやり取りする感は。
そうですね。で、自分的にはめちゃくちゃ気を使って媚びへつらってるつもりなんですけど、それでもたまにその官僚のプライド高い人たちの激励に触れて叱り受けるような毎日を過ごしてます。
で、それで今現在、まあ、27か、
もうすぐ27です、
ね、だよね。だからかなり若いんじゃないの、そういう意味ではやりされてる方と年齢的なところで言っても。
そうですね、官僚の人たちのカウンターパートの官僚の人たち の, 息子さん娘さんたちよりちょっと上かなっていうぐらいなので、はい、もちろん一番年下ですし、って感じですね。
実際ちょっとその構成の話で言うと、まあ、現地のもちろん官僚はネパールの方が中心だと思うんだけど、外国人、そのユニセフから派遣されている現地のような立場の人っていうのは何人ぐらい現地にいるの？
ゼロですね、僕だけです。
一人。
いいね。
いや、なかなか無茶さしますね。
なかなか無茶してるね。
そうですね、無理ゲーですね、結構。
上司も、その出向中じゃないですか、扱いとしては
、ね。はい。
だから多分、そのカウンターパートというか、上司のような方ももちろんいると思うんだけど、その本、本ちゃんの組織側の上司みたいな人はあんまり いていないようなもんだろう。
本ちゃん側っていうのはユニセフ側ってことですか？
そうそう、ユニセフ側の方で。
あ、います、います。で、いて、その方もたまに僕が勤めている政府のオフィスに、どれぐらいですかね、何ヶ月に1回とか、そういう感じで来たりとかして、一緒にミーティングを開いたりとかするんですけど、まあ、その人もちろんネパール人で、同じネパール人でもやっぱり官僚組織の中ではなかなかこう官僚相手にとっていろいろ交渉したりとか議論を進めるのはなかなか簡単じゃないっていう感じなので、もちろん同じネパール人として同じ言語を話して助けてもらう部分もあるんですけど、僕以上にその難しさを感じているような部分もあって、やっぱり僕はもうほとんど毎日あの官僚の組織の中にいるんで、ある程度の雰囲気とかも分かってますけど、そうじゃない人、同じネパール人でもなかなか大変そうだなっていうのはあったりしますね。
すごい状況ですね。だから言うたら、その組織の中で外国人、日本人はおろか、外国人は検事だけ。
そうです、そうです。
そういう統計とかの技術的なことできるのも、まあ、現地の人は多少いるとは、現地の人も いる、そこには。
その技術的な
承認は。
そうです、その担当しているあの文科省の部局には、比較的小さい部局で、できたのも2011年なんで、まあ、11年目、12年目ぐらいなんですけど、全部で20人ぐらいしかいないような小さな組織で、他の文科省の、組織に比べてもかなり小さいんですけど、専門的に統計の技術を持っている人が常駐しているのは4人だけですね。で、その4人の人たちに対して、あとはちょっと他のサブの人たちもそうなんですけど、毎日キャパビリをするっていうような状況です。
うわ、
すげえ仕事してるな、それ。
えぐいね、それは。大変、いやもう大変でしかないよね。何がきついの、やっぱり、その、いや、日本人が一人っていう状況に関しては、何でしょう、外人が一人っていう状況に関しては、そこにストレスってあるの？
多少はありますね。やっぱり言語的な部分で、本当に基礎的な挨拶ぐらいしかわからないので、まあ、議論とかしてると、最初にこう、僕が、プレゼンして、
うん、
その後、1、2時間ミーティング続くときに、99% ネパール語で、
うん、
で、ミーティング終わった後に、英語で誰か、サマライズして僕に伝えてくれるときもあれば、まあ、全くそのまま終わってしまって、何だったんだろうみたいな話があることもあるので。大半ではあって、まあ、ストレス、まあ、ただその、なんていうんですかね、差別とかそういうのはないので、
うん、
単純に難しいなっていう感じですね。
そのきつさはこの時間できついですねっていうレベルとはちょっと違うんじゃないかなって思うんだけど、うん、逆に面白さってどこにある？そういうところで働いてるところで。
面白さ。
その1の部分だよね。きつさ9割ってさっき言ってくれたけど、その1割。まあもちろん仕事だけに関わらず、その国で生活するっていうことも含めて、面白い部分とか、あ、これってなんか、あーってこう、少しこうポジティブな印象というか。
具体的に言うと、
はい。
具体的な面白さ聞かれると、ちょっと、一瞬で出てこないぐらい困ってしまうんです。うん、ちょっと俯瞰してみて、なんか今面白い状況にいるなみたいなのがあって、それこそ僕は大学卒業してから、アメリカの修士の大学院に2年間行って、
うん、
でなんていうんですかね、こう、若者あるあるの、なんかもう万能感ゴリゴリの期待しかない、自分の期待しかないみたいな状態で、なんならコロナが始まって、自分の仕事がすごい重要だから頑張るぞみたいな、気合しかない状況でネパール入りしたんですけど、何も通じなくて、その万能感が割と一瞬で打ちのめされたことに対する、なんかこう楽しさみたいな面白さみたいなのがあって、それがどんどんどんどん最初に思ったよりもやっぱり難しいなってことが増えてきて、なんかその俯瞰した楽しさみたいなのはあったりとか、まあ、あとは何ですかね、まあ、難しさの方に一瞬ちょっと戻ってしまうんですけど、そもそもユニセフ側からはその政府のオフィスをキャパビルしてほしいっていう感じで、それが名目で僕は派遣されてるわけですけど、カウンターパートからしてみたら、自分たちのお金じゃなくて、ユニセフのお金で、誰か新しい若い使えるやつが、走れるやつが来たので、
うん、
こんなやつから教わるっていうよりかは、こいつを使い倒してよみたいな感じなんです、簡単に言うと。なので、はい、実際には、そのキャパシティビルディングってことはほとんどできてない状況なんですけど、その中でも、頑張って何かを伝えようとか、何かを残そうってしてる中で、多分、頑張って残そうとしてることの1割ぐらいが、なんか伝わってるな、みたいな。
うんうん、
感じがあって、それはなんかほぼないんですけど、その1割がなんかあるなって感じたときは嬉しいですね、成果として。
あ、やっぱりそのよく今この後聞こうと思ったら、そんな状況でどうやってメンタル保ってやってんのっていうことが聞きたかったんだけど、やっぱその1割のその瞬間瞬間にめっちゃきつい中にもある種喜ぶ、なんか やったっていう手応えを感じる瞬間っていうのはやっぱりあるんだ。
ありますね。まあ、あとは、メンタルに関しては、やっぱりその上司、ユニセフにそもそも入社というか入ったのが、なんていうんですかね、一般的な道じゃなくって結構裏口入社みたいな感じで、ユニセフの上司に引っ張ってもらったんですけど、まあ、その人が基本的には常に味方になってくれるので、本当に忙しくて休みが取れなくて体調崩した時とかも、政府は絶対休むなっていうところを、まあ、上司が交渉してくれて休みが取れたりとか、
うん、
何かこう揉め事があって、なんていうんですか、すごい理不尽なことでお叱りを受けてるときに守ってもらったりとか、まあ、そういう誰か守ってくれる人が絶対的にいるっていうのは大変なんかありがたいなっていう感じが ありますね。
なるほどね。そのキラキラした俺はやるぞっていう、言うたら新社会人がそれってことだもんね、状況的に。
そうですね、はい。
世の中の新社会人きついなんか言ってられないかもしれないんですけど、同時にこれに耐えられるのは賢治だけなんだろうなって気はしてるんですけどね。
ただその一般的な社会人と違うのは、一応国際機関のほとんどの仕事、僕も含めて任期がついてるので、
うん、
外国人のスタッフからすると、すごく、悪い言い方をすれば逃げれるっていうのがあるんですよね。
うん。
うん。
どんだけここで苦しくても、まあ、2年とか3年とか契約終わったら逃げれるっていうのがあるので、
うん、
そういう意味でもメンタルにはちょっとしたスペースがあるかなっていう感じはあります。
ああ、なるほどね。一生ここにいなきゃいけないっていうのともまた違うし。
はい。
限られた期間の中でバリューを出してくれっていうオーダーで来てるから、まあ、そこにしっかり集中して、その期間集中すればいいと、
はい、
いうことかな。なるほど。 ちょっとじゃあせっかくなんで、その、ね、ネパールで生活してる方も初めてお会いしたんですけど、その生活の方の話もぜひちょっと聞きたいなって思うんだけど、そうですね、食事とか、その他もろもろの、例えばオフの日どんなことしてるとか、ちょっとそのオフがあるかわかんないんだけど、今の聞く感じ。それで言うとどんな様子なんですか、生活の感じっていうの
は。ご飯はいろいろその、なんていうんですか、ローカルなもので美味しいものたくさんあって、日本人に結構合うんですよ。刺激がそんな強くないものが多い。
あ、辛くないんだ。
辛いものももちろんあるんですけど、食べれるものが全然圧倒的に多いので、
うん、
なんていうんですかね、ちょっと数がそんな種類、ローカルなものの有名なところがたくさん種類あるわけじゃないので、うん、同じものを食べ続けて飽きて、まあ、日本食とかも結構食べてるっていう感じで、
うん、
そうですね、あと週末は本当に疲れた時はずっと寝てたりとかするんですけど、
うん、
なんか運動しないと やばいなっていうことと、せっかくネパールにいるのに山登ってるのやばいなってことで、ヒマラヤに挑戦しようと思って。
おー、はい。
じゃあ、天神ヒラリー空港に行かなきゃいけないですね。
そうですね。行って、現地まで行って。
で、ヒマラヤって言っても、確か8000メートル級の山が、ネパールだけで7つか8つぐらいあるんですけど、
そうですね。
一つのベースキャンプっていう、一番低いところのキャンプが、まあ、4130メートルぐらいのところがあって、そこ1回、トライアルしましたね。
あ、下。どれ下。
はい。
どうでした、それは。
なんか僕、山好きじゃないし、なんなら山嫌いというか、何をもって山登り楽しんだろうみたいな感じで、懐疑的だったんですけど、うん、行ってみたらすごい楽しくて、
うんうん、
最初は筑波大学の後輩が来て、2人で一緒に行ったんですけど、
うん、
3週間後に母親が来て、なんか同じ山に登りたいって言い出して、なんか3週間連続で2回4130メートルに行ったんですけど、2回目もめっちゃ楽しかった。
やっぱそう、やっぱせっかくいるならっていう思いで動いたわけだね。山登りが決してしたいわけじゃないけど。
そうですね、はい。
そういう意味で、そういう意味では、まあ、ある種レジャーも楽しみつつって感じなんだ。
はい。
はい。現地に日本人の方はいるの？
あ、めちゃくちゃいます。ネパール日本人も多いですし、ネパールに永住してるみたいな人も結構多くて、
うん。
まあ、その理由は簡単で、バックパッカーをやってる中で、大体ネパール来る人ってインド経由で来るんですけど、うん、インドの刺激が強すぎて、うん、ネパールが天国に感じて、ネパールに永住するっていう人がめっちゃ多くて、うん、で、そういう永住した日本人がやってる日本食レストランとかあるんで、結構本格的な日本食食べます、
ね、うん。あ、そういう意味では、じゃあ結構生活に関しては、なんだろう、東南アジアってそれこそ水の問題だとか、やっぱ食べ物の、まあ、パクチーとかはじめつ、ちょっと日本にないような香辛料があったりとか、そういうのがあるけど、生活のところのストレスは、まあ、そんなに感じず、こう、日本食も何なら食べれるし、みたいなところはあるのかな。
そうですね。なんか水やばくてお腹壊すとかはもうデフォルトなんで、うん、それはもうストレスにも感じない感じですね。
たくましいですね。
たくましいな。
たくましいですね。これ、ひょうひょうと話してますけどね。これ耐えれるやつが何人いるんだって話。
そうだね。今まで、環境的にって、その仕事の環境っていうわけじゃなくって、多分生活環境が多分今まで聞いた人の中で一番面白いっていうか。
まあ、あれですね。森下仁とか、
ああ、そう、仁
とか。健二かじゃないかなという気はします。うん、
いやー、面白いっすね。
いやー、ユニセフ職員とは思えない軽さですけど。
いやですね。OK です。じゃあ、はい。結構、じゃあ、いい時間になってきたので、まあ、現状の話はこの辺りにして、で、まあ、いつも通り3本撮りしていくんですけど、2本目では、まあ、ここに至るまでの道のりというか、まあ、さっきEBPM の話も出てきましたが、笠田さんあんま分かってないよね、EBPM ね。
分かってない
です、ね。分かってないですよね。
はい。
まあ、とか、ちょっとその辺の話とかもね、掘り下げながらですね、今に至る道のりを、はい。まあ、筑波大学というところをハブにして、今に至る道のりを聞いていきたいと思います。はい。ということで、第91回のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。聞いてくださった方、登録と、それからできれば高評価もよろしくお願いします。ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。